TBS Podcast。 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。763回目。今日から、Apple、Spotify、Amazon Music、Google など、各種ポッドキャストでも聞けるようになりました。やったね。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、10月2日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日は、メッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。10月2日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。佐藤さやかです。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。懐かしい声が聞こえてきました。今日は中澤由美子さんが休みです。代わりに佐藤さやかさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
1年ぶりということですけども、はい、今年で15年目ですか。
そうですね。最初が2007年でしたので、
はい、
はい、そうなります。
中澤由美子さんが出産をするときに2ヶ月3ヶ月ピンチヒッター番組を支えてくださいまして、それ以降年に一度中澤さんの休みの際にはハセさんじてくださっていると。
ありがとうございます。
ということですね、はい、15年経ったんですね。
そうなんです。
あら、
びっくりしますね。
びっくりしますね、はい、本当に。はあ、お変わりなく。
はい、何も変わらず暮らしています
ね。
はい、
何かあれですか。
はい、
まつげが急激に伸びましたか。
やっぱりそう思います。
いやいや、大事大事ですよ。
ごめんなさい、ちょっと張り切りすぎちゃって。
いえ、
やっぱりごめんなさい。年に一度ということでいろいろメンテナンスをしてきたのでございます。
お似合い。
すいません。
大事ですよ。すごく仕上げてきた感じあります。G1 レースに出る前のねえ三冠馬って感じがします。
ごめんなさい。
いやいやいや、若いね
え。若くないです。
若いのがいいってわけじゃないですけどね、はい、うん、変わらない。
安住さんも全然変わらないです。い
や、私なんかもう年々生えてる毛がなくなってきて。
そんなことない。
いやいやいや、もうあとほら話し方が少しちょっともうなんか粘着質多めになってきましたでしょ、うん、なんかね。こういうなんかあの強引に、うん、流れを持っていくパーソナリティになってしまいました。
毎週楽しく聞かせていただいてます。
いやいやいやいや、ね、お子さん3人、
はい、
男の子9歳、6歳、3歳。
あ、ごめんなさい、4歳、この間になったんでした。
9歳、6歳、4歳。
はい、そうです。
あ、ね、男の子3人家いたらもうお母さん毎日戦いですもんね。
戦いです、もう本当に記憶がないです
お米食べる。
お米食べる。もうお米も、お兄ちゃんはもうスポーツもやってるので、ええ、私より食べるようになってきましたし、うん、下2人はまだあのそこまで食べないですけれど。
そうだね、
はい、
うんうん、まだね、
はい、
小学生高学年中学生くらいになったらもう男の子3人いるとね。
そうですよね。
一生炊くとか、
はい、
今でも結構炊くでしょ。でも
今は産後ぐらいですね。
産後ぐらい、
はい、
それでも1日なくなるんだもんね。
そうですね、あの夫がいるともうなくなっちゃいますね、
うん、そうだよね、はい、もうスーパーマーケットとか食料品買いに行ったら、う
ん、はい、
ね、お店かっていうぐらい買ってするでしょ
そこまではいかないですけれども、
あとはお仕事は変わらず女子バスケットボールの実況やってらっしゃって、
はい、
今ね女子バスケットボールは海外のリーグでも活躍する選手なども出てきましたの で、
はい、でね、町田選手
、
はい、安間選手とか、
はいはい、人気になってますよね。
そうですね。
で日本の国内のリーグを、
はい、
そうですか。で実況もやってらっしゃるんですもんね。
そうなんです。配信の、はい、実況を何試合か昨シーズンはやらせていただきました。
最近は女子選手の試合は 女性の方が実況されたりするケースが多いですもんね。
そうですね、増えてきましたよね、うん、去年のオリンピックの後から、はい、女子バスケですとか、うん、女子サッカーも増えてきましたね、はい、女性が、はい、
あとは意外なところでは、うん、東京都議会の定例会の、はい、
そうなんです、あの会議が本会議が始まる前の、はい、アナウンスですとか、あの会議中に今から誰々議員が、はい、一般質問を行いますっていうあのアナウンスをしたりですとか、はい、インターネット配信、
はい、
あとは館内で流れていたりします。
幅広い。
いやいや、はい、
これは佐藤さんが、っていうか佐藤さんの所属事務所の、
あ、そうです、
仕事で、
はい、
お
仕事いただいてやってます、細々とですが。
いやいや、
はい、
もう東京都議会で何やったか佐藤さんに聞いた方が早いね。
いやいや、
すごい、東京都の担当のね、TBSラジオの記者に聞くより佐藤さんに聞いた方がもしかしたら、今日どうでしたなんて言ったら ね
難しいことをあのお話しされてるので、うん、はい、なかなか
そうです
あれですが、はい、
年に一度ですが、また今週どうぞよろしくお願いします、
はい、どうぞよろしくお願いします。
日曜天国は先週お休みでしたので、うん、ラジオを聞きの皆さんとは2週間ぶりということになります。皆さんお変わりありませんでしょうか。今日の関東地方、天気の方ですが晴れ、本当にいい天気ですね。雲一つない青空が東京赤坂広がっています。湿度も少なめ、乾いた空気で過ごしやすい一日になります。気温は高く、日中各地真夏日、各地の予想最高気温、東京、横浜、千葉、熊谷、宇都宮、前橋で30度、水戸で28度の予想です。今25度ですから、これからまだ5度ぐらい上がるということですね。そうですね、うん、本当にいい天気ですね、
はい、
さて今日のメッセージテーマに参りたいと思います。こちらです。一度はやってみたいこと。広島のローズ姉さんからいただきました。ありがとうございます。女性の方。私が一度やってみたいことは、おまわりさんに敬礼してみたいです、うん、先日若い男性のおまわりさんが、何々交番の何々です、家族構成の確認をさせてくださいと尋ねてきました。ありますよね、
うん、
夏の暑さの名残を感じる9月初旬、たくさん汗をかいておられたので、少しお待ちくださいねと言い、私はキッチンから冷たいお茶とクッキー、そしておしぼりを用意して、一息疲れませんかと差し出すと、若いおまわりさんは、職務中ですのでいただくことはできません、ありがとうございますと言われました。私は真面目なその姿に心を打たれ、思わず敬礼をしたくなりました。でも、いや待て、ここで敬礼したら失礼になるかもしれないと思いとどまりました。ちょっとなんかね、はい、ふざけてるみたいな風に思われるかもしれないもんね。ただその時に思いとどまった敬礼したいという気持ちは今も吹っ切れず、主人におまわりさんに敬礼したら失礼かしらと聞くと、主人は敬礼されたら敬礼で返すという法律があるみたいよと言い、半信半疑で私も調べてみたら、それは本当で、とても驚きました。法律で決まっているということは失礼にはならないんでしょうか、そう確信してから交番の前を通るたび敬礼してみようかなと思いますが、勇気が出せず、もやもやした気持ちのまま過ごしています。法律があるんですかね。
そうなんですね、
それは誰でもってことなのかな、ご苦労様ですなんて言ってね、はい、ちょっと敬礼してみたい気持ちになりますけどね。あんまりね、ちょっと好奇心、興味半分でやっちゃいけないことだろうとは思うけれど、
はい、
興味はありますね、
子供がやったりしたら返してくれそうですね。
そうね、
うん
うん、どうなんだろう、はい、ちょっと気になっちゃうね。
優しいですね、
前も話したかもしれませんけど、福岡の雑踏警備ってのがあるんですよね、
はい、
なんだろう、警察官がそこに立ってることによって犯罪抑止になるっていう見回り警備みたいな、でちょっとその台に乗って高いところで、博多口の方かな、かなり人が行き交ってるところで、結構高めの台に乗って警察官の方が立ってこう右左見てると、まあ悪いことはできないなっていう抑止力が働くっていうことで、その、まあ、日常夕方とかに警備してるんですけど、 もう今いらっしゃらないのかな、15年ぐらい前新聞記事にもなってましたけど、ものすごい喋るその雑踏警備の警察官がいて、あのオンデマンド声かけ運動みたいなやってるんですよねDJ ポリスとかが、ね、話題になるね、5年くらい前、福岡ってのは芸の街だなって私と思ったんですけど、まあすごい声かけてるんですよね、なんか部活帰りのそこの皆さんお疲れ様でございますとか出張帰りでございますかってなって、博多には美味しいものありますからたくさん美味しいお酒飲んでってくださいって、ものすごい声かけてて、最初なんか呼び込みのおじさんかと思ったんだけど、警察官がこう声かけてるのね、で楽しいよね、なんか面白いなと思ってましたけどね、私もなんか声かけられるまでなんか右往左往しちゃったりとかして、声かけられるまでは何度も行き来みたいな、だいぶ前だからもうないかもしれないけどね、博多の駅も新しくなりましたんでね、またこれもあんまり今これも前話したんですけど、年々ほらコンプライアンスが上がっちゃってっからさ、
お願いします、
いい、やってみるか、いやそう、もう日に日に上がってるからね、これあの前も話したと思いますけども、受け手側で調整してください、もしあの時代にもうすでに合ってない、これは今安住さんそういうのはラジオで話していけない話題になってますよと思われるんだったら、それはもう聞かなかったってことにしていただいて、で、あのスポニチャー X の下柳さんもあの調節していただいて
お名前
あのね、仮名なんですよ、
はい、
あのよくねネットニュースなんかで書いてくださってすごくね取り上げていただいて嬉しいなっていう気持ちあるんですけれども、その取り上げ方によってちょっとねまた微妙にこう少し世の中の反応、またほらラジオ聞いてない人たちがネットニュースを見て盛り上がるっていうのがまたその主流派だから、
なるほどなるほど、
そっちも気をつかなきゃいけないんで、その下柳さんの取り上げ方によってね、下柳さんっていうのはそのネットニュースを書いてる人たちの総称なんですけどね、これあの、有働由美子さんと一緒にあの総合のネットニュースを担当している記者の皆さん方を下柳さんと呼ぶことにしようっていうことにしたんですけど、総称なんですよ、
総称なんですね、
そうなんです、それはもうあのそうそうそうそう、デイリースポーツなのかスポーツ日なのかはもう関わらず下柳さんです、はい、下柳さんの取り上げ方ちょっとね、はい、ここちょっと難しいんですけども、お願いしたいなと思うんですけども、福岡はね芸の街だなと思ったのは、いわゆるその凱旋者、いろいろねこう政治信条があって結構大音量でいろいろ車の中から大きなスピーカーで、そしてそのスピーカーの音量が超えてはいないかと、警察車両がその後ろをついていくみたいなことがあったりしますよね、で大体はまあ政治的なことに対して、あるいは企業の不祥事なんかをこう糾弾するような感じのメッセージを流していらっしゃるわけですけども、あのその時私見かけた時はですね、ほぼ日常の出来事をお知らせしている凱旋車っていうのが福岡を回ってたんですよ、最近は折りたたみ傘も随分と種類が増えましてなんつって、と思ったよね、で大体ほらちょっとさ、そういう車が取り掛かるとみんな見て見ぬふりをするというのがなんとなく大体の大きな流れですよね。私も先日百貨店にお邪魔した際に随分といろんなものが出ているじゃありませんかみたいなことやってて、と思ってウィーウィーと思ってね、あの人はいらっしゃるのかな
びっくりしますね、
びっくりするよね、なんかいろいろね、私たちの知らないところでさまざまな事象が起きているなんて言って見て見ぬふりする国民は許さん折りたたみ傘のバリエーションが増えているじゃありませんかって言ってたんだよね、びっくりしたね、ごめんなさい、すいません、
いえいえ
そういうことでございました朝から大きな声出して申し訳ございませんでしたね、ちょっとほらずれてるでしょ、
面白いです、
あ本当ごめんなさい、なんかね自分でもね何かあのあれに触れてるんだろうなと思いながらも喋ってるんだけれど、熊谷市のかまちんさん41歳女性の方、ありがとうございます、
ありがとうございます。
一度はやってみたいこと、スーパーの棚に並んでいるポテチ、ポテトチップス、ポテチを端から端まで全部買いたいです、私はポテトチップスが大好きなのですが、健康のことを考えて週末のみポテチの日と決めています。スーパーでは一番最後に必ずポテチの棚の前に行き商品をチェックします。土曜日が近づくとどれを食べようかなとワクワクしますが、結局薄塩とかコンソメ、海苔塩、定番を選んでしまいます、 以前友人から誕生日プレゼント何が欲しいと聞かれ、ポテチ30袋くらいと答えたところ怒られました。私は至って真面目だったのですが、仕方がないので自分の誕生日に自分でプレゼントとして大人買いすることに決めました。ですがいざ誕生日になると本当にこんなに買っていいのかなと思ってしまい、今年も3袋しか買いませんでした。いつか棚のポテトチップス全部を購入してポテトチップスに囲まれたいです。でもそうなったら一気食いしてしまいそうなので、それはそれで気をつけようと思っています。
わかります ね、美味しいですもんね。
美味しいですよね、うん、ただちょっとねカロリーが結構しっかりあったりしますからね、うんうん、どうしても食べ過ぎてしまいますから、やっぱりもう30過ぎくらいからはポテトチップスを我慢するっていうね、はい、そういう生活になりますよ ね。でも美味しいよね。
美味しい、止まらなくなりますよね。
私も体重が増える傾向にあるんで、ポテトチップスは大好きなんだけど、なるべく食べちゃいけないっていうことにしていますよね。
分かります。
クリスマスだけ食べていいってことにしていますよね。
イベントごとの
時、ね、イベントごとの時にね、はい、本当にポテトチップス。でも普段ポテトチップスグーって我慢してるから、うん、なんかあの夜のねあのバーとかに行って、はい、あのお通しとか、なんかおつまみみたいのがあのサービスで出てくるときに、ポテトチップスとかね、うんうん、そういうスナック菓子みたいなの出してもらうと、もうそれをね養鶏場の鳥かみたいな感じでバリバリバリバリ食っちゃって
嬉しくてね、
ね、嬉しくてね
出してもらったんだから
って、うん、そういやーなんて言ってね、うん、ねあそこ行かないなんつってね、あのそうポテトチップス食べたいがためにあそこ落ち着くからあそこ行かないなんて言ってポテチ食べたいだからなんて言って、皆さんからたくさんのメッセージお待ちしています。天気のいい日曜日になってます。青空広がってますね、うん、今日は30度近くまでということです。テーマは一度やってみたいことということで、皆さんからメッセージいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
杉並区のわさびさちさん、44歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の職場のお店が入っている小田急百貨店新宿店本館が新宿西口の再開発のため、今日10月2日56年の歴史に幕を閉じます。そうなんだよね、
はい、
あそこね、丸の内線からつながる地下の感じとかすごく好きだったんだけどね、10月4日からは近隣のビル小田急ハルクが小田急百貨店新宿店として新しく生まれ変わるので、閉店ではなく移転だと言われていますが、実際ハルクに移転する店舗はごくわずかで、私の働いていたお店も閉店になります。なのでテレビで見るようなデパートなど長い歴史のあったお店が閉店するときにやる最後のお客様を見送った従業員全員が扉の前に並び、長い間ありがとうございましたと言い、シャッターが閉まっていき、それをカメラに収めるフラッシュ音と光、閉店を惜しむお客さんたちの青春をありがとうというたくさんの叫び声、せっかくならそれをやってみたかったです。泣いても笑っても今日で終わりです。最後まで頑張っていきます。行ってきますね。
お疲れ様。
本当ですよね、ずっと働いてるとね、うん、思いがありますよ ね。
そうですね。
小田急百貨店新宿店本館、今日で56年の歴史に幕ということですね、うん、もしねちょっと最後もう一度っていう方いらっしゃいましたら、はい、行ってみるのもいいかもしれません、ね、木更津市の卵かけご飯は飲み物さん、51歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は雑誌のモデルになり、ある日某飲料メーカーからコマーシャルの依頼があり、 CM 出演後とても有名になり、世の男性のハートをわしづかみにしてみたいです、
うん、してみたい、
私もやってみたい。最高だよね。ねえ、わかんない。もしかしたらこれからあるかもしれない。何があるかわかんないからね。
うん、
うん。そうね。いいよね。確かに。すごいな。いいな、うん。某飲料メーカーからコマーシャルの出演依頼。いいね。調布市の下戸の新さん、51歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔から大好きな味噌ラーメンがうまいラーメン屋さん、その店のメニューに全部のせというものがありました。全部のせとはチャーシュー、卵、もやし、海苔、バター、その店のオプションがすべて入ったラーメンです、はい、ありますよね。その当時の値段は確かラーメンが550円、全部のせは1200円だったと記憶しています。その頃から私はボリュームとクオリティのすべてを兼ね備えた全部のせにとても惹かれており、いつか学校を卒業し就職したら絶対に食べてやるぞと思っていました、うん、 ところが就職したら下で思ったほど余裕もなく、ラーメンに1200円を払う勇気が持てず、食べるのはもう少し先だなと先送りしていました。そのうち転勤、結婚で実家を離れ、それでも帰省した時には食べに行くのですが、子供たちも食費、塾にお金がかかるということもあり、妻からは控えめなお小遣いしかもらえず、気持ち的にもやはり先送りせざるを得ませんでした。近年はコロナの影響、しばらく実家にもお店にも行くことがなかったのですが、最近少し落ち着いてきたこともあり、久しぶりに帰省も兼ねて店に行き食べに行くことにしました。私も50を過ぎ、近頃はたまに1000円超えのランチを食べる気持ち的余裕もでき、よし、今日こそは全部のせを食べようといざお店へ。お店がやっているか心配でしたが、幸い営業していて一安心。席に着き、ワクワクする気持ちでメニューを開き、改めて全部のせの詳細を確認。なのに意欲が全く湧かないのです。
まさか、
むしろこんなに食べきれるのだろうか。最近は卵控えてるんだよな、コレステロールの値が高いんだよな、マイナスのことばかり考えてしまい、気持ちは萎えてしまい、結局いつもの味噌ラーメンにしてしまいました。当時はあれほどいつか一度は食べてやろうとちょっとした目標にしていたのですが、どうやら私は完全に気を逸してしまったようなのです。すみません、なんだかつまらない話になりましたが、今日のテーマにも沿う部分もあり、メールをいたしました。
そ
っか、51歳の方、どう、長年の思い、全部のせのラーメンを食べようと思って人生頑張ってきたんだけども、いざコロナもあってね、久しぶりに行ってお店もやってて、いやよかったね、よし全部のせと思ったんだけど、メニュー開いた瞬間にもう食べる気力がありませんっていう、もうどうですか。もうさ、どう思うんだろうね、もう泣けるよね。私は大河ドラマよりも泣けると思うわ。そう、ほんと若い時はさ、時間はあるけれどお金がないね、そのうちお金はできたけど今度は忙しくて時間がないね、今度は時間もできたお金もあるっていうね、50代60代体力がない。なんだよねえ、そうですかねえ、ちょっと元気よく手だけ叩いてみようかな。泣ける。
10月2日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺、飯食えば何もせぬのにもう十時。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週10月9日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは苦手なこと。ゲストは俳優高橋克実さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS Podcast